一同ご起立ください。礼拝への招きの言葉。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。賛美333番一節。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ルカによる福音書16章19節から31節、新約聖書の141ページ。ルカによる福音書16章19節以下。ある金持ちがいた。いつもの紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしていたものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、 宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間に大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、主の2021年2月最後の主日を迎えました。本当に時が経つのは早いものであります。自生日は3月の第一主日です。私ども楽北教会では今一度集合礼拝を再開したいと祈り願っております。どうぞこの一週間、私たちの思いが叶えられるように、京都のさまざまな状況、また 私たちの歩み、それをあなたが守り導いてくださいますように切にお願いをいたします。私ども一人一人それぞれに、今朝のこの礼拝も会堂では役員が、そして YouTube で教会員たちがそれぞれの場所で守っております。それはそれで大きな恵みです。さまざまな技術や知恵が与えられて、離れていてもともかく一緒に礼拝を守れることの恵み、それを本当に感謝をいたします。しかし神様、やはり私たちは出会いたいのであります。出会って互いに語り合いたいのであります。対話をしながら与えられた御言葉の恵みをより深く味わっていきたいのであります。また一人一人の共有の今の状況を直接聞き知って、その人々のために祈りたいのであります。またこの私のためにも皆さんに祈っていただきたいのであります。そこに教会の交わりがあります。そこに教会生活の喜びがあります。神よ、どうぞそれを再び私たちが回復することができるように見て思って守り導いてください。そのところから洛北教会の成長が、一層大きな成長が果たされていくように、教会学校を覚えて祈ります。教会に日曜日ごとに喜んでやってきた子どもたちが、今は長らく来ることができません。教会学校をもできるだけ早く再開をして行きたく願っています。どうぞ神様、私たちに良い知恵を、また具体的な働きを示し与えてくださいますようにお願いをいたします。今日もただいまここに生まれました御言葉を、聖霊の導きとその照らしの中でみんなで味わいます。どうぞ神様、あなたご自身が聖霊をもって私たちにこの言葉を年頃に解き明かしてくださいますように、ここから力を得て、どうぞまた新しい一週間に歩み出すことを得させてください。それぞれの悔い改めをあなたに差し出します。そしてこの祈りをすべてのことに感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたこの聖書の箇所、一見しますと、一読しますと、何かこの例えば因果応報的な話でありましたり、あるいはまた貧しい人には親切にしましょう、そのような話であるかのように読まれる向きも あるのではないかというふうに思います。けれどもこのイエス様がなさった説話は、そういうことを私たちに語ろうとしておられるのではありません。では一体これは何を意味しているのか、そのことを今朝は一緒に短い間ですけれども確認をしていきたいと思うのです。まず22節、やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた、まあ、こういうふうに書いてありますね。これ一般的な意味での天国と地獄の話なのか、アブラハムは天国にいて、その天にいるアブラハムの懐に天使たちによってこうざーっと天まで上げられて、そこへ運ばれたのか、 そうするとラザロは今天国にいることになる。それで今度は、23節。そして金持ちは、黄泉で苛まれながら目を上げると、というふうになっていますので、あ、金持ちはやっぱり黄泉行ったのか、という話になるわけであります。そうするともう、まず天国と地獄。こういう枠組みが我々の目には浮かんでくるのではないかと。ところがですね、そう簡単ではないんですね。まず、旧約聖書、ヘブライ人というかユダヤ人というかね、その旧約聖書における死後の世界、これは一体どういうものとして考えられていたかって言いますと、まず最初期にはというか基本的にはなんですけれども、人間はみんな死ぬとシェオールと呼ばれる場所に行く。これが基本なんです。シェオール。でそこは地獄ではない、天国でもないし地獄でもない。シェオールの場所はどこにあったか、考えられていたかというと地下にあった。でそのシェオールには善人も悪人も義人も不信仰者も、死んだら全員がともかくそのシェオールに降下していく、降りていくわけです。でそのシェオールっていうのは影のような存在で、そこには何にもない。言葉もなければ光もない。これがまず基本的な聖書の考え方であったわけです。で、ところが、まあ時代が進んでまいりまして、いろんな思想が入ってくるようになって、天国と地獄というような、そういう分離したものが考えられるようになってきた。で、ここで考えられて、書かれている黄泉っていうのは、これは、ハデス。ハデスという言葉。ハデスっていうのは、基本的にはどちらかというと地獄に近いような場所。イエス様が黄泉に下りと言われた時のその黄泉でもあるわけです。ハデス。それでは、ラザロが、は一体どこにいたのか。実はですね、この時代の基本的な思想背景の中ではどういうものが考えられていたかというと、実はこのラザロがいる場所、アブラハムがいる場所もシェオールなんです。やっぱりそのシェオールの中にそのという言葉で呼び始められるんですけれども、義人が置かれる場所が一つある。でこのそのっていう言葉、これはパラディッソスっていう言葉です。それでこのパラディッソスからパラダイスでなってくるわけね。ですからそのです。そのっていうのは壁で囲まれた綺麗な庭、そういう場所で、あちらの世界ではですね、イスラムの世界もまでを含めまして、砂漠、乾いた場所ですから、その中で壁に囲まれて美しい植物が咲き誇って、綺麗な中庭があってというような、そういうまさにそのそれこそ天国だったわけです。なのでそういう場所をね、作り上げていく。アルハンブラなんかもそうですよね。壁があって、回廊があって、木が植わっていて、真ん中に噴水があって、もうこれこそ天国。実は、今アブラハムとラザロがいるのは、そういう場所なんですね。シェオールの中でもそういう場所が出現をしてくる。そして一方、ここに呼ばれているハデス。こっちの方はもう本当に荒野の厳しい状況の中で、そう分かれてるわけです。で、それはですね、どこに現れてくるかっていうと、26節。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。これは天と地ではないですよね。同じ一つのそういう世界の中で。しかしそのとハデス。パラディソスとハデス。その間には深い淵があって、あんたそこからこっちに越えてこれないよ。我々だってそっちに越えていくことはできないんだ。そう、これは実は語っていることになるわけです。それは原文を読んでいくと、 そのニュアンスはとってもよくわかります。天国の話と地獄の話じゃない。死んだ者が全員行く場所。そのシェオールが二つに、まあ、分かれている。そういう感じなんです、ここはね。それで、もう一つ、それがこのお話の前提なんです。なので、それをちょっと丁寧にお話をしたわけです。それで、その次に、もう一つのことは、22節。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。このアブラハムのすぐそばに、もう毎回、なんか翻訳の批判ばっかりしてるようで申し訳ないんですけど、このすぐそばに、この訳はもう全くいただけませんね。これを、ここをこう訳したために、この話の一番大事なポイントが、全部消えてしまっていると言わざるを得ない。このアブラハムのすぐそばにの、このすぐそばに、a stone called born Abraham。エイスっていうのはその中に、トンっていうのは重ねて、それに、その中に、それに、コルブ、懐に、アブラハムの、これ原文なんですよ。その中に、そこに、懐に、アブラハムのって書いてある。天使たちは運んでいって、ラザロを、その中に、そこに、どこにだ、アブラハムの懐に、ラザロを突っ込んだっていう意味なんです。だからラザロさんは今どこにいるのかというと、アブラハムの懐の中にいるわけで、この懐の中っていう言葉こそがとっても大事な言葉。それを、アブラハムのすぐそばに、完全な誤訳です。違訳なんで、もっと罪が深い。そばに置いたんじゃない。アブラハムの懐の中に突っ込んだわけです。だからラザロは今、父アブラハムの懐の中にいる。こんな大事なことはない。なんでこれがそんなに大事かっていうと、懐の中。この表現は、父と子。これね、神様に対しても用いられてきたからね。主イエスは今どこにおられる。父なる神の御懐の中に、ね、死んだ者はどうなるか、天に召されて、今は父なる神の懐の中で安らいでいるというふうに、ずっと伝統的には使ってきた言葉です、教会。懐の中。イエス様は最初どこにおられたかというと、神の一人子として、父なる神の御懐の中に抱き止められていた。そして一体であった。ところが、そのイエスを神は自分の懐から出して世に使わせてくださった。で、このイメージ何なのかって言いますと、ラザロっていうのは、そもそもこの例えの中でラザロだけがこういう名詞出てきますよね。で、その名前が出てくるっていうのは、その名前そのものが表していることがとっても大切なことだからです。では一体ラザロとは何か。ラザロというのはエルアザルという言葉のギリシャ語の短縮形です。ラザロ。エルアザルって何？エルって神様です。アザルっていうのは救いっていう。神の救いっていう名前な言葉なんですね。このラザロの名前も重要である。神の救い。もっと言えば、神は救いたもう。さて、それで、金持ちは黄泉に、ハデスにいるわけです。アブラハムは言います。いや、その前に、この金持ちが言います。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中で、もだえ苦しんでいます。もう本当に精一杯の必死の願いですよ、これはね。ところが、アブラハムがこのように言った。いや、深い淵があってね。 そこを渡ってくることできないよ。そしてあなたは生きている時にあんなにいい思いしたんだから、引き換えてこのラザロはあんなに苦しい思いをしたんだから、死ということを転換点にして二人の立場がこうやって全く入れ替わったんだよ。だからしょうがないじゃん。生きてる時にはいい目をして死んでから悪い目をする。ラザロは生きてる時にしんどい思いをして死んでいい目をする。これ平等でしょみたいな話。しかも渡っていこうとしても深い淵があって、そこを渡ることができないんだとアブラハムが言うんです。アブラハムでもここで明らかにアブラハムの懐の中にいるラザロと神の懐の中におられたあの幼子イエス、これは完全に同型であるという同じ形だとしたら、金持ちとラザロって言ったときに、それは一体何を表しているのであろうか。答えははっきりしていると思います。まず、私たちはどっちでしょう。この例え話の中に。入ってるんです、私たちも。わかりますよね。もちろん私たちは、この金持ちです。預言者を通して、聖書を通して、あんなにたくさんたくさん神の言葉を聞かされたのに、それを本気で聞くことをしてこなかった。ちゃんと聞けてなかった。そのことによって、炎に焼かれながら苦しまなければならない。一滴の水を飲ましてほしい。必死になって願う。誰に？アブラハムにです。そしてアブラハムから言われる。いや、それ無理だから。私たちとあなたたちの間にはこんなに深い淵があるからね、越えていけないよって言われる。それ実際にそうなんですよ。実際に。説教黙想にも書いたように、私たちは自分の生涯をかけてその淵を神様との間に掘ってきたのである。そこで神の御言葉を本当に聞くことがなかったことの、その報いを今受けている。飢え渇いているんですよ。一滴の水でもいいから欲しいんです。必死になって神様にそれを願うんです。今のこの私を、神をお救いください。こんなに内面は飢え渇いています。もう焼かれる思いで苦しんでるんですよ。その願いをアブラハムは退けます。無理。だってこんなに深い淵があるんだもん。しかもその淵はよく聞け。あなた自身が神様との間に掘った淵ではないか。あんなに一生懸命神様が語りかけてくださり、迫ってくださったのに、その一つ一つを退け続けてきたのは、あなたではないか。見事にこの淵はあなた自身が掘ったんだ。もう超えることのできないぐらいのそれは淵なんだっていうわけです。これは皆さん現実なんです。だから私たちはイエス様を退けようとしたんです。本当にもう超えることのできないぐらいの深い淵を神様との間に掘ってしまって。だから神の言葉を聞くことがこんなに辛いんだ。金持ちっていうのは私たちです。アブラハムは言います。淵が深すぎて越えていくことができない。それでも金持ちは必死に頼みます。アブラハムは断ったんです。けれども、その私たちの願いを退けなかった方がおられる。越えることができないといった深い淵を超えてきてくださった。いや、どうやってかっていうと、淵を超えるんではなしに、その深い深い亀裂、その淵を消すことによって、私たちと出会ってくださった方がいる。その方のお名前は、その意志は、 エルアザル、神救いたも、その父なる神の、アブラハムではなしに、父なる神のご意志を私たちのために体現をしてくださった方がある。言うまでもなく、イエス・キリストです。超えられないと言われた淵を超えるんではなしに、消すことによって、私たちをもう一度神様との関係につないでくださったのであります。でも淵を消すために、イエス様は一旦、私たちが自分たちの罪の上に掘って掘って掘り抜いた一番深い淵のどん底にまでイエス様は降りたまわなければならなかったんです。その私たちが掘った淵を自分の上に受け止めるためにイエス様はまさしく十字架についてくださり、ハデスにお下りになったんだ。でもそれは並大抵のことではなかっただろう。それはイエス様にとってもどんなに恐ろしい苦しいことであったか。だから主イエスはゲッセマネの園で血の汗を滴らせて父なる神に祈られたんです。できることならこの杯を取り除けてほしい。その杯とはこの場所においては私たちが掘った罪の淵のどん底にまで降りたもうことであります。イエス様はその淵を、罪の深い深い淵をこそあの十字架の上に滅ぼしてくださった。渡れませんからね。渡れないところは渡れない。じゃあどうするか。その淵そのものを消していくこと。イエス様はそれをあの十字架の上において成し遂げてくださった。主イエスこそがまさに神救いたもう。ここで言う ラザロと同じになってって言いましょうか。そのようにして主イエスがこの乗り越えられないと言われたこの淵をご自分の命をもって十字架をもって消し去ってくださった。そこで私たちは神の恵み、神様の御言葉、命の真神水、それを本当にいただいて生きていくことのできるものとされたのであります。主イエスがどんなに苦しんで、そしてしかし私たちが掘った淵を消し去ってくださったか。そして神様と私たちの関係をどんなに深くつないでくださったか。そのことをこの朝、本当に覚えて、その恵みに感謝をするものでありたい。そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私たちが掘り、自力で消すことのできない、その深い深い淵、淵と訳してありますが、言語は亀裂であります。裂け目です。私たちが神に対する、また隣人に対する敵意と罪において引き裂き続けてきたその裂け目、それをイエス様はもう一度つなぎ合わせてくださいました。その恵みのまさしく深さ大きさを根底から知ることを通して神様の命に日々出会いつつ生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、主の日の日曜日、分散礼拝という形ではありますけれども、共に賛美し、 神様の御言葉に耳を傾けることができましたことを感謝いたします。感染症の拡大が少し収まり始めまして、世の中も少しずつ動き始めています。私たち洛北教会でも集合礼拝をはじめ、すべての教会活動を通常通り開催できる、再開できる日が一日も早くやってくることを願うものです。今日から始まりますこの一週間、今日この礼拝でいただきました恵みを糧に過ごすことができますように、ここに感謝して献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。週報には記載されていませんけれども、次週3月7日より集合礼拝を再開いたします。教会学校につきましては3月14日からの再開を考えておりますが、詳細につきましてはこれも次週3月7日に報告することといたします。それから定期教会総会を4月4日日曜日礼拝直後に開催する予定です。3月7日次週が総会資料の提出締め切りとなっておりますので、各部委員会の担当の方は提出していただきますようよろしくお願いいたします。それではご起立いただきまして、唱詠541番
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。聖日から集合礼拝を再開いたしますけれども、それ以外にも朝の聖書研究会、夕べの祈祷会に関しましてもできるだけ早く再開をしたいと考えております。今少し準備をいただきますけれども、これも再開をいたします。またお知らせをいたしますので、どうぞよろしく。それと今日礼拝後に短時間ではありますけど、臨時の役員会を開きたいと思いますので、やっぱり会議室一旦集まりましょうかね。はい。 どうぞよろしくお願いします。それではこれで本日の礼拝を終わります。